小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も今年の夏に行かれたグリム童話研修の旅のお話ご紹介しましたが、カッセルに着いたところでしたよね。
そうなんね。グリム兄弟が高等学校時代を過ごしたカッセルという町、はい、そこまでお話したと思うのね、
はい、
それでね、今週はねその続きなんですけれども、はい、そのカッセルの後ですね、シュバルム地方って言うんですけど、本当にドイツで言えば田舎なんだけど、
はい、
そこにねパン焼き窯が残ってるっていうことが分かってね、
あ、はい、
あのこの間お話したかもしれないけど、ヘック先生という民族学の先生が、はい、一箇所あるよって言ってくださったので、そこ行ったわけよ。だから本当にあったんですね、
はい、
でそれ250年前に作られたパン焼き窯だと。
で
今でも村人たちが使ってるって、
はい、
それでそこへ行って見せてもらったんですよね。で初めてね、僕は謎が解けたのね、そのパン焼き窯の口が広いということ。これなら魔女ぐらい入るなと思ったしね、
はい、
でそこへその薪を入れて石の畳を焼いて、
はい、
350度まで熱くしてとか、そういうやり方全部見せてもらって、
はい、
それが面白かったもんでね、僕のその夏の旅行でもですね、必ずそこへお連れするんですね、
はい、
で今ではねその村共同のパン焼き窯も残ってるんだけども、うん、ある一つの農家がですね、自分のうちにその同じパン焼き窯を作ってね、でそこでいわば商売だと思うんだけども、はい、パンをたくさん焼いてらっしゃるんですよ。でそこを見せてもらいに行くわけね。
へ、
その広い石畳のところで薪を入れて焼いてね、その石が350度だそうだけど、熱くなった時にパンを入れていくというね、はい、その工程を全部見せてもらう。面白いですよこれは。
そうですね。
それでこの間お話したように、その焼き上がったパンは皮が硬くて
ね
黒くて、もう食べるのがやっとみたいなね。
そうなんですね、うん、
日本人にとってはもう考えられないような岩みたいなパンですよ。
うわ、味はでも美味しいんですか？
美味しいですよ。もちろん味わいがあってとても美味しい。
へ、うん、
しかも面白いことにね、はい、焼いてすぐは食べちゃいけないって言うんですよね。
な
ぜ
か
しら、そうなの。焼き上がってすぐじゃなくて1週間以上置いたパンでなきゃ食べさせない。
へ、
うん、だからね、僕らが食べさせてもらうのはそこで焼いたパンなんだけど、はい、実際に食べるのは1週間前に焼いたパンなのね。
焼きたてパンが美味しいイメージ、うん、ありますけどね。
それね、彼らが言うにはなんか酵素があるからね、酵素でやるでしょ、
はい、
だそれがその焼きたてだと良、ね、くないって言うんですよ、胃袋にね。で時間を置いたものっていうのは、これはもう原則みたいね、決まってるみたい。
硬いから保存食みたいな
感じで、ね、そうです、
保存食みたい
な。そう、保存食みたいなもんだよね。
へ、
うん、そんなものを見せてもらってね、
はい、
面白いですよ。だから田舎へ行って、その実際にメルヘンの舞台になったそのものをね、見せてもらって、とっても勉強になると思う。
そうですよね、
うん、それからね、その後すぐ近くの村なんですけども、民族衣装ね、
うん、
いわゆるヘッセン地方の民族衣装を見せてくれる家庭があるっていうかな。
へ、
うん、でお父さんお母さんが娘がそれぞれの民族衣装で現れるんですよね、
うん、
でそれはとっても面白いです。特にね、有名なのはそこはね、赤ずきんの里と呼ばれてるのね。
赤ずきんの里、
はい、それは日本語で言うと赤ずきんって訳しちゃってるんだけど、はい、本当ドイツ語で言うとね、オロートケッピエンって言うんですね、
うん、
ケッピエンっていうのは英語で言うとキャップね、レッドキャップなんですよ、あれは。
あ、おっしゃってましたね。
そう、赤いキャップの女の子、
はい、
というのを直訳すればね、
はい、
それを明治時代に赤ずきんと訳しちゃったんだな。
うーん、
だずきんっていうと耳にかぶさるこういうずきんを買うでしょ、
はい、
そうじゃないんですよ。頭の上に乗っかってるキャップなんです、
うん、
でそれをね、本当にそういう民族衣装なんです、その村は。
あ、そうなんですか、うん、
だからその村の人たちは、あの話はうちの村から出たんだなんて言ってるけどね、どうせそんなのいいんだけども、
はい、
とにかく名前としてはロールキッピエン、赤いキャップの女の子なんです。だからそういうのをね、本当に着てね、女の子が出てきてくれるんですよ、はい、
へ、
面白いよ、よくわかる。だからそれ見るとね、うん、それでスカートなんかね、
はい、
ふっくらとしたスカート、おばさんなんかの、そういうのを着てくれるでしょ。 それでもう僕たちにも何年も行ってるもんだから、はい、そのおばさんもみんなと親しくなってね、今年はねそのスカートの中まで全部見せてくれるわけよ。
中まで
わざわざね、この服からとさせるためになんか入れてるんですね、中にね、自分の腰の周りに、
あ、
うん、なんか入れてそれで膨らましてる、そういうのをね見せてくれたりしてね、みんなギャーギャー言って大騒ぎして喜びましたけどね。
そうですね、
うん、面白いです、そういう民族衣装もね。ただね、民族衣装見てると今はもう本当に日曜日の礼拝の時とかね、それこそ冠婚葬祭の時ぐらいにしか着ないみたいね。だから日本の和服とちょっと似てきてますよ ね、
そうですね、
日本の和服も普段はあんまり着ないでしょ、それと似てるね。
やっぱ着心地自体はそんなに良くないんですかね。という
か、いや良くなくはないでしょう、ただ着るのが大変なん
です。着るのがですね、
のが大変、で一人では着れないって言ってるよね。
あ、
そのスカートのあれなんかはね、一人じゃできないって言ってる、はい、うん、その意味でも和服と似てるかもしれないよ。
あ、そうかもですね、
でも面白い、そういうのはね。それからそれ終わってからマールブルクへ行くんですけどね、
はい、
そのマールブルクっていうのはグリム兄弟が大学生時代を過ごしたところなのね、
はい、
そういう意味で僕は非常に大事だと思ってるもんですからね、はい、それで僕はマールブルク客員教授で呼ばれた時1971年、そのマールブルク大学の民族学科に客員教授として呼ばれたわけね、はい、で僕はグリム兄弟が学生時代を過ごした町だからと思って喜んで行ったわけよ、
はい、
でまず最初にグリム兄弟がどこに住んでたんだろうと思ったわけ、ね、で聞いてもね誰も分かんないんですよ。でもちろんホテルのおばちゃんに聞いて知らなかったし、いろんな知り合いに聞いても知らない、誰も分かんない、そういえばどっかにいたはずだよねぐらいなんだ。
そのくらい、
ね、意外とそういうもの地元はね。それで民族学のヘック先生っていう方と親しくなった時に聞いたら、あ、それはあそこだよって教えてくれた、
はい、
町の割と中心部でね、
はい、
ドイツって町の中心部で必ず広場があるんです。でそこに泉がありましてね、噴水がある泉があって、その広場の200メーターぐらい行ったとか割と中心部だった、
はい、
でそこは下宿よね、彼らが下宿してた木組みの家でね、今は僕らが行った時、はい、最初に行った時は洋品店みたいになって、1階はね上の方が住宅なんですけどね、そんなもの見たり、それからそこからサミニー先生っていうね、グリム兄弟に決定的な影響を与えたプロフェッサーがいるんですよ、
はい、
その方の家っていうのはそのグリムの下宿より石の階段をずっと上がって教会があって、そこからまたさらに階段上がった上にいらした。でそこをねグリム兄弟のその自叙伝というか思い出の木によるとね、
はい、
その1週間に1回先生のところへ夜上がっていったと、
はい、
それで本を借りてまた帰ってきたと、でその次の週までにその本の大事なところを写してね、で先生にお返ししたという記事があるのね、
はい、
だからねその階段っていうのは若き日のグリム兄弟にとってね決定的に大事な階段だったと思うのね、
はい、
兄弟2人がまだ20歳前後だよね、ね、それがさ初めてそのゲルマンの古い文学に出会って衝撃を受けてね、でサビニ先生のお話も聞いて感銘を受けて、それを専攻しようかどうかって考えた時期でしょ、
はい、
人生の分かれ道に来てるわけですよ ね、
そ、 ですね、
でその階段だからね僕はとても大事だと思ってる。
その階段も実際にあるんですよ、
あるんですよね、石の階段ね、そのままに、そのままに残ってる。だから僕は必ず皆さんをねその階段に歩いてもらう、一緒に上がりましょうって言ってね、まあ、夜ではないけれどもね、
はい、
夜ではないけれども階段を上がりましょうって歩くんですよ。
緩やかな階段
です。いや急な階段です、とても急な階段です、急な階段です、上がるの大変だけどね、上が石のこう螺旋状になってね、螺旋階段って呼ばれてるんだけども、で行った上に教会があって、でそのさらに上に先生の家があってね、だから彼らの本当に青春の時代の舞台なんだよね、それ
同じ道を、ね、上が
る、いいでしょそれってね、
いいですね、
で僕はだからそこの道本当好きですね。二十歳前後の時さ、新しい学問に目が開けてね、それをやろうかな、でもできるかなで不安と希望と両方あったと思うね、
はい、
そういう時代ってあるよね、誰にでも ね、
そ、 うですね、
それがそこだったんだなと思うとね、僕はとても大事だと思ってね、
はい、
そんなことをやるんです、
はい、
でもう一つねこのマールブルクで大事なのはオットー・ウベローデっていう絵描きがいたんですよ、
はい、
でその人がグリム童話の挿絵を450枚ぐらい残してるんですね、はい、 で僕は初めてそのウベロでの絵に出会った時にもう衝撃受けてね、グリム童話の挿絵としてはこれが世界で一番いいと思ったんですね。本当にそう、今でもそう思ってます、
はい、
一番いいと思った。でそのウベロでのアトリエがあるんだよね。
そこに行けるのもいいですよね。
そこ行ってみてね、ウベロでが使ってた大きなテーブルがあって、それからキャンバスがあってね、
はい、
でアトリエですから光がたくさん入るようになってて、彼の絵もたくさんぶら下がってるけどね。そこへ必ずお連れするの、そうすると面白いんだよ。玄関にね絵がぶら下がっててね、ドイツ語でね、訪問は短くお願いしますって書いてある
そう、皆さん長いんですね。
長いんだろうねきっとね。面白い、玄関にねこのぐらいの絵がね、はい、ぶら下がってて、訪問は短くお願いしますって書いてある。
それはドイツ語で、ね、って書いてあるんですよね。
ベゾーヘベッテクルツマハンって書いてあるんだよね。おかしい、面白いよ。
そうなんですね、
でそれはもう絵になって売ってんのね。もちろんね複製で売ってるもんですからね、
はい、
僕はそれ好んで買ってくるんです
いやお土産になってるんですか、
う
ん、
そう、お土産もう売ってるよそれはね。
へ、
それから挿絵自身はですね、はい、実はマールブルク軍の役場の廊下にぶら下がってるんです、
はい、
これもまたねぜひ聞いてもらいたいんだけどね、すごいよ。役場のね1階から4階までのね普通の役場の廊下だよ、
はい、
ね、もちろんコピーですけれども、450枚の挿絵がぶら下がってる、バーッと
450枚ですもんね、
すごい。でそれはね、考えてみたら日本の役場でさ昔話の挿絵なんかぶら下がってないよ、ね、
はい、
とっても面白いと、文化の深さみたいなものがねあると思ってね。でそれはねウベロドが遺言を残してましてね、
はい、
一つはこの絵を売らないこと、
ね、
売らないでくれ、
はい、
それからこの450枚ぐらいの絵をバラバラにしないでくれ、それからこのヘッセンの町から外へ持ち出さないでくれ、
へ、
からもう一つは民衆の目に触れるところに置いてくれ、
うーん
ってなったわけ。
うん、だ
からそれがあるもんだから役場に置いてあるわけさ、
しっかりその遺言を守って、
守ってるわけで、役場に置いてあってね、だから役場が管理してるわけですよ。
でも素敵ですね、
素敵だよ、
そういうね、受け継がれ方っていうのは。
そうよ、で僕らが行くでしょ、
はい、
で僕らまあ30人40人が行くじゃない、で僕がこれがそのウベロでのですよ、みんな一生懸命見るわけよ、
はい、
そのね、役場にさ手続きに来たよな町のおじちゃんおばちゃんはね、はい、こいつら何見てんだろうなと思って見てるわけ、
ね、そうですね、
その地元の人にしてみるさ、役場に行けいつでもぶら下がってる絵だからさ、価値があるとは思ってないわけさ。
あ、そういうことですか。
価値があるなと思ってない、その辺にぶら下がってる張り紙だと思ってるわけだから、でそれを僕ら一生懸命見るもんだからさ、こいつら何見てんだろうなって顔して今度は見るわけよ。
でもその町にとってそのウベロ自体はすごく有名な、
だから知ってる人は有名さ、知ってる人は知ってるけど普通の人はそんなこと知らないけど、
あ、そうなんですね、
そうだよ、ただの絵に過ぎないわけだよ。でも毎日見てんだから、ね、そういうことってよくあるよ。地元のことの価値はなかなか気がつかない。
そうですね、
そうでしょ、日本だっていっぱいあると思うよ。日本の文化、お茶のね文化素晴らしいってのはあれはブルノタウトやなんかが来て言い出したから素晴らしいになってるわけだ。そういうことっていっぱいある、
やっぱ外から見るっていうのも大切ですね、
そうそう、大切なことなのよね。だからとっても面白い経験するんです、
はい、
だから僕らが行くとね、新聞記者が珍しがって見に来るわけね。日本人がたくさん来て一生懸命僕の説明聞いてみんな一生懸命見てるでしょ、
はい、
でそれを写真撮っていくわけよ。
うん、
で翌日の新聞にね、ほとんど毎回出るんだけどさ、
毎回出てるんですか。
毎年大きなタイトルでね、
はい、
日本人はウベローデがお好きっていうタイトル
その新聞が欲しいですね
本当に、ね、よく送ってくるよそれ。
あ、そうですか、
僕らが帰った後ね新聞に出るんだ。でも僕はとてもいいと思う、グリム童話の挿絵が本当に民衆の目に触れてるという、そこに役場に飾っておく人たちのセンスもいい ね、
そうですよね、
すごいといいと思うよ。
そして身近なものにしてくれます
よね。そうそう、身近なものですよね。そんなことをね見るんですよ、
はい、
それからもう一つはマルブルクってね、教会がいくつもあって、
はい、
そこでオルガンコンサートをやってもらうんです。
毎年恒例の。
これはそうなんですよ、
はい、
それはねドイツの教会ってみんなゴシック風の教会なのね、
はい、
尖った塔みたいに天まで届いてるでしょ、
はい、
でその中でオルガン聞くとね、もう響きが素晴らしいんですよ、残響があってね、
はい、
でそれを毎年ね、ある特定のオルガニストに来てもらって弾いてもらうわけ。
もう去年もね聞かせていただきましたよね。
そうでしょ、そうでしょ、あれはね今年もね、はい、やったもんだから録音取ってきてますので、これを聞いてもらいましょう。
はい、うん、お願いします。パイプオルガンの生演奏を聴いていただきました。バッハ主よ人の望みの喜びよでした。もうこの生演奏、
うん、
すごいですね。
いいですよ、これはね本当に教会のね、あの、はい、天に届くような高い天井の中で聞くとね、うん、本当素晴らしい、
もう本当に豊かな音色で、うん、身近でも聞いてるような感覚になりますよね、
うん、そうですね、本当そうね。
これが生だとも
っとすごい
んでしょうね。
でまたこの演奏してくれるレグリンっていうオルガニストなんですけどね、
はい、
もう何年もお願いしてるもんだから、すっかり親しくなってね、僕らに非常に好意的にねたくさん聞かせてくれるわけ。
うわ、もう本当に毎年聞いていて、うん、もう一度生で聞いてみたいと、
うん、そうね、本当そうです
ね思いますね。
本当そうですね、
はい、うん、今日は夏に行かれたグリム童話研修の旅のお話お聞きしました。では先生、来週も引き続き。
そうだね、はい、うん、旅の終わりにねスイスへ行ってハイジの里まで行ったので、その話は聞いてもらいます。
今年はスイスまで行かれたんですね。
そう、
はい、楽しみにしています、はい、小澤先生ありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。